この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
1月8日開業いたします、小山ステーション脳神経外科内科の宮田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まさに JR 小山駅前に新しく開業するクリニックになります。すぐお隣には白鴎大学があるんですね。
そうですね、若い患者さんとかもですね、頭痛で困っている方が多いと思いますので、ぜひ気軽に相談に来ていただけたらと思います。スタッフ一同ですね、信頼できるクリニックを目指して皆様をお迎えできるようにしたいと思います。
はい、さて今週は頭痛についてのお話です。先ほど先生からも若い患者さんが多いと伺いました。ただその頭痛といっても原因や症状は様々あるかと思います。主にどんなタイプの頭痛があるんでしょうか。
頭痛は大きく2つに分類されます。つまり、明らかな器質的な原因が認められない一次性頭痛と、何らかの脳腫瘍とかくも膜下出血とかですね、器質的な原因のある二次性頭痛です。一次性頭痛は片頭痛に代表されるような若い時から発症して病気になっている期間も長い頭痛が多いと思います。二次性頭痛の代表は先ほど申しましたがくも膜下出血とか脳腫瘍、脳出血とかでになります。
はい、特に気をつけなければいけない頭痛はどんな頭痛なんでしょうか。
何らかの器質的の原因のある二次性頭痛はくも膜下出血が一番の代表となるような疾患だと思います。くも膜下出血は初回出血で死亡率が 30% にも及ぶと報告されており、発症から30日以内の死亡率は 46% にも及ぶと報告されています。その他二次性頭痛の原因として脳出血や脳腫瘍なども鑑別に上がるため、頭痛外来にいらした患者様に対しては二次性頭痛をまずは鑑別することが必要となります。一次性頭痛の片頭痛でも、運動麻痺などを認めるタイプの片頭痛もあります。そのため一次性頭痛だなと自分で、簡単に考えたりしないでですね、何らかの神経症状ですね、麻痺などが認めている場合はすぐに専門医を受診するべきだと考えます。
なるほど、自分の頭痛がどんなタイプか判断する方法はありますか。
まず命の危険性のある疾患も含まれる二次性頭痛をどのような頭痛かということを考えることが必要になります。二次性頭痛を疑うポイントは突然の頭痛、経験したことがない頭痛、いつもと様子の違う頭痛、悪化傾向の頭痛などです。特に50歳以降の初発の頭痛、麻痺や視力、視野障害、意識の変動や痙攣など神経症状を伴う頭痛は、発熱や発疹など二次性頭痛の可能性を考慮します。一方小児の二次性頭痛の鑑別ポイントは数ヶ月も薬効が効かない頭痛、歩行障害、運動障害、めまいなどを起こす眼疹というような症状を有する場合、意識障害または嘔吐を伴う頭痛、睡眠と覚醒を繰り返すような頭痛などは二次性頭痛を疑って受診すべきポイントとなります。一次性頭痛の中にも頭痛の程度が重く寝込んでしまったり吐いてしまう頭痛もあります。頭痛の重症度で自分は大丈夫な頭痛とかですね、判断しないことは大切です。つまり鑑別においてですね、大事な点といたしましては今まで経験したことない頭痛かどうかということが鑑別の大事なポイントとなります。
その頭痛の症状というのは人それぞれになりますから、判断のポイントは今までと明らかに何かが違うということですかね。
そうですね、一次性頭痛は、若い時から長くかかってて、頭痛に慣れてしまっている方も多いと思いますが、二次性頭痛の場合、特にくも膜下出血とかの頭痛の場合は、今まで経験したことがないぐらいの強さで突然発症するような頭痛が多いです。ですので、今までと一緒の頭痛だなと簡単に考えたりせずですね、ちょっとでも様子がおかしいな、不安に思うようなことがありましたら気軽に受診してください。
市販の頭痛薬を服用する方も多いと思います。注意点などありましたら教えてください。
はい、 市販の頭痛薬には、アセトアミノフェンやイブプロフェンといった一般的に頭痛によく効くであろうというような、成分が含まれている薬剤です。このような、鎮痛薬には、消化管症状などですね、副作用がありますが、これらの鎮痛薬を例えば1ヶ月に15日以上内服し、それが3ヶ月以上超えているような場合とかですね、頭痛を逆に生じてしまう薬物乱用頭痛というのを生じることがあります。これは、薬物乱用の中止によって、2ヶ月以内に頭痛が消失したりとかですね、適切に管理された量の鎮痛薬をですね、使用することによって頭痛をコントロールすることができます。頭痛外来ではきちんとした病態説明や患者教育を行い、必要があれば頭痛の予防薬ですね、を使用して治療に当たります。また偏頭痛の慢性化の原因を調べた研究では、肥満、いびき、睡眠時無呼吸なども、頭痛を増悪する因子となります。急性期頭痛薬の過剰使用とかも偏頭痛が慢性化する因子であり、市販の頭痛薬を自己判断で乱用するということは避けた方が良いでしょう。
先生、頭痛が治まらない場合や頻度が高い場合は受診する方がいいでしょうか？
一次性頭痛と診断された場合でも、偏頭痛や群発頭痛は頭痛の程度が重度であり、光過敏や音過敏、嘔吐などを認め、仕事にならないでもう寝込んでしまうこともしばしば認めます。頭痛発作が月2回以上あるいは6日以上ある患者では、予防療法の実施について検討してみることが推奨されています。偏頭痛の予防療法には、抗てんかん薬、抗圧薬、抗うつ薬などで良好なエビデンスレベルの高い薬剤が多くあります。ただし患者様は若年女性が多い疾患ですので、患者様が妊娠しているかどうか、血圧は高くないかどうか、ストレスは多いかなどを判断して予防薬を選択します。また頭痛手帳を記載してもらい、頭痛が起きやすい生活習慣かどうかなど生活習慣から見直すようにします。このような治療で頭痛はコントロールしていきます。
そうですね、実は私も頭痛持ちなんですが、本当に頭痛の時には辛いので、これがコントロールできたらありがたいなって患者さん思われると思います。今週は小山ステーション脳神経外科内科院長宮田さつき先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。